2024年10月3日木曜日、時刻は午前8時34分を過ぎたところです。大阪は雨ですね。朝から雨なんですけど、昨日の夜11時半ごろでしょうかね、降り出した、いや11時ごろかな、降り出して、で今日一日雨のようですね。今日は新月、まあもともとは月は見えませんが新月ですが、いよいよ中秋も過ぎて秋の終わりに暦の上では入っていくわけですけれども、十三夜が15日のようですね。十五夜を見たら十三夜をめでましょうということなんですが、まだ先の話ですけど、14日日月連休ですね。10月に入っても暑くって、昨日まで、まあ今朝はちょっと寒いぐらいでしたね。でこういう時にちょっとしばらくまた着るものが困るんですよね。で今日どうしようかなと思ってパッと思い立って、ちょっと厚めのなんていうんですかね、トップスを、まあ、それだけで1枚羽織ってというものでいけるやつを着て、でちょっとスカーフを巻いてきたんですけど、ちょっとそれが厚手だから今日さすがにもうエアコンクーラーねかけなくても済むので、そうなると逆にちょっと暑いかなと思って、ちょっと失敗したかな着るものと思って今思ってるところですけど、さてさて、まあ、プロ講師になろうじくね、今日の正午で企画書締め切りなもんで、この間拠点にも来られて、こういろいろね、スタッフ、私は水曜日ですから、それ以外の日の時にも来て叱咤激励を受けたようですけれども、で昨日も数人来られて、で慌てて帰っていって、ああもうちょっとこう書き直しやとかって言って帰っていかれた方もいらっしゃいますが、でまあまあいろいろこうねお話ししてて、でやっぱり話をするっていうのはすごくいいこと で特に、まあ、ある程度こう付き合いも長くなって、で、まあ、知ってるつもりでも意外とこうじっくり話をしてなかったということもありますね。特に仕事関係だったら、プライベートで友人ということになると、もうそれ相当にね、いろいろそれぞれの胸の内も話してるはずですけれども、仕事上ではなかなかそうはいかなくって、で拠点っていうのはなかなかよくってですね、まあ、フリーでこう来て、で2時間空いてる間はいつでもいいんですけれども、でたまたま一人の時あったりするんですよね。昨日なんかも最初早めに来られて、だいぶ時間経ってから次の方が来られたりしたもんですから、ですから1対1でこう話する時間もあるんですよね。でそういう時に、ああなんか改めて話してみるとそうだったのかということがこう分かったりして、でその後、まあ、次いろいろ来られて、で、まあ、皆さんの話聞きながら、で今度、まあ、こちら聞きながらその都度、まあ、助言とかしてるわけですけれども、こちらの方はこちらの方としてまたこう何て言うんでしょうかね、人を見る、まあ、データベースがまたできるっていうか、まあ、いろんな人をこうで仕事柄いろんな人とお話しできるのは、これは本当に、まあ、私自身にとっての何て言うんですかね、まあ、社会的知性をちょっと磨く、そういう合間にもなってるわけですけど、で昨日もそういう風にね話してこう終わって、で今朝なんかでも昨日のその話なんかをこう思い出しながら、やっぱり人間ってそういうもんですよね。朝の支度をしながらそんなことを思ってて、でこう考えた時に、なんかやっぱり人間ってその自分自身の持ってる特性がやっぱりそれぞれありますよね。同じっていうことは全くないわけで、でどこか共通するこう感覚的なもの、意識っていうのはあるけれども、そのままっていうことはまあないし、何たって身体的な能力も、能力というよりもこうしつらえというか、そういうものも違いますし、で今朝ちょっとふうと思ったのは、まあ私自身もそうやってこう観察をする機会を得て、あるタイミングで 事業の説明をまとめてた時ですね。ですからあれ結構まとめるまでには時間かけてるが、2014年からもう2年ぐらいはないかや、右往左往してたんですけど、でその間に一つ、まあ、いくつかなんか自分のね、観察結果みたいなものができて、思考の型というそれぞれの思考のドライビングも違うんじゃないかとこういうふうなことを仮説的に捉えて、で、まあ、ちょっと検証して、ああそれは言えるなということで冊子の中にも書いたんですけど、でその中で、まあ、基本的に3つ挙げたわけですけどね、点線面と。で面型っていうのはどちらかというとパッと頭の中で図的に何か問題解決とか何か思考が出てくると。で昨日いろいろ話聞いながら今朝ちょっと思ったのは、その思考の方の面型の場合っていうのは、これもまあまだ仮説の範疇に入るかも分かんないけれども、今朝やっぱ思ったのは、抽象度の高いことについて多分割と考える力があるんじゃないかなと思うんですね。その頭の中にパッと面的になんか構造でパッと浮かぶっていうのは、抽象度の高いテーマに割と親しめると言いますかね。ですからまあそれこそ幸せとは何ぞやとか あるいはなんか事業の構想なんかがパッと描くとかで、パッと描けるから本当、まあ、言語化することがまた大事になってくるんですけども、抽象度が高いだけに簡潔な何か、まあ、コンセプトで表すとかそういうことが大事になってくるわけですけれども、その面型であって、でその言語化する、今度また言語化するっていうのはちょっとまた別な才覚が必要になってきますね。どちらかというと才覚っていうよりもトレーニングかな、トレーニングと言った方がいいと思う、まあ慣れの問題だと思うんですよね。まあ、小説家がやっぱりいい小説を書くためにはやっぱりいい読む書くためには読む必要があるということをよく言いますけれども、なんかそれと同じようで、なんか言語化していくっていうのはやっぱりある種慣れの問題もある、慣れの問題もある、それもちろんそれだけではないけど、でそのだからどちらかというと習慣的なものでカバーできるんですよね。ですから面型と自分の思考と型が面型と思う人は、習慣の中にそういう言語化していく、言語化につながるような習慣を取り入れていくことによって、抽象度の高いテーマっていうのは誰でもがそう簡単にまた取り扱えないので、その抽象度の高いテーマに取り扱えるものが、それをさらに活かして言語化して、言語化するっていうことは人に伝えられるっていうことだから、その理解度、まあある程度許容、理解というよりも許容できる何か判断材料を提供できるっていうことですよね。ですからこれ面型の人が言語化のための割と習慣とかがあって、でそういうものが、まあ、ある程度積み重なってきた時には、自分のやりたいことが比較的円滑に やっていけるだろうなと思うんですよね。で今朝なんか私自身のテーマとして何を思ったかって言ったら、まあ、今ちょっとそこに気がついたので、思考の方の話は仕事上でよく言ってるので、だからで思考の方の方はこうしたらいいですよということはいくつかあって、でそれを伝えてるんですけど、そこにプラスアルファやっぱその言語化のことをさらにちょっと注目して 自分が思考の方が面型と思う人にはそこをさらにちょっと注目するように伝えていかないといけない、伝えていかないといけないというよりも伝えた方がいいかなということが、まあ、自分自身のまたちょっと仕事上でのね一つこうタスクというかそういうものがこうパッと浮かんで、考えてみればなぜそこになんか思いが至らなかったかなとちょっとこう思ったぐらいですけれども、そうそう、ですからなんか面型っていうのは抽象度の高いテーマを扱えるような、そもそも自分自身が抽象度の高いものをパッと描けるわけやから、そうなってくるとそれを伝えるためのこうスキルっていうものがこれあるなしでは大きい、大きい、せっかくねそういう抽象度の高いテーマをこう描けるのに伝えることができないっていうのは頭の中を人に見てもらうわけにはいかないから、だからそうなってくるとアウトプットをしていくという必要性が出てきて、いやお客さんなんかそれちょっと新しく自分のタスク芽生えたなと思った次第ですけどねまあそんなこんなお話ししてたら8時45分になるところです。ちょっと時間がないのでお書き用紙はまた明日ということにしたいと思います。以上です。